黒学の
V トークラジオ。
今台風が接近していてすごい天気なんですけどもね、外は。昨日夜ちょっと NHK の番組をつけたところ、 AI の音声で台風の位置をね紹介していました。ついにテレビ放送も AI が放送するんだななんて思っていたら、なんと今 AI って本当にいろいろなところ、特に熟練技をねカバーするところで働いてるっていうのを知りました。今秋田県東成瀬村っていうところ、まあ秋田県県南部って言った方がいいのかなっていうところなんですけど、山形県との県境かな、あの辺なんですけどもね、成瀬ダムっていうダムを今作ってるそうなんですけども、そこがですね、実はダンプトラックとかブルドーザーローラー車が忙しく動き回ってるんです。20台の建設機械の運転席には人の姿がないそうなんです。これね、4人の作業員が約 500m 離れた管理室のパソコンの前に座って建機の作業を見守ってるそうなんです。輪島建設がやってるようなんですが、人工知能 AI と自動運転などの最先端技術で無人のダンプトラックブルドーザーを使ってるそうなんです。ということは24時間作業してくれる、ね、人は離れた場所からモニターを監視するだけでいいということで、建設業界は深刻な人手不足に見舞われているんで大幅な省力化になっているそうですよ。ベテラン運転作業員の技能を AI に学習させて、コンピューター解析によって建機を効率的に動かすんですって。ダムの所長さんによると、人が操作すると技量の差が出てしまうけど、自動運転の作業は内容が均一で質が高いという話でした。従来は建機1台を1人の運転作業員が動かしていて、20台を3交代で稼働させると60人必要だったのですが、今や無人建機を見守る4人、2交代で勤務して8人で済むそうです。ベテラン作業員は高齢化で市街地から離れた現場を敬遠する傾向もある中、機械なら連続稼働できるということで、将来はダム建設の現場を無人工場のようになっていくんでしょうね。これからいろんなものがどんどん無人で AI でってなっていくんでしょうね。そうすると私の仕事なくなっちゃうのかな。この番組はホンダハンターカブ CT125 とスズキ V ストロム250に乗って、キャンプツーリングに撮り鉄ツーリングにと大忙しな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系一人ごとポッドキャスト番組です。さて第233回のお話は、鉄分補給ツーリングで分かった V スロム250の長所と短所。鉄分補給ツーリング、今回はね第231回でご紹介いたしましたビッケさんからのメールに触発されまして、思い切って行っちゃいました。小淵沢駅の内カーブと辰馬川橋梁です。少々無理があるっていうのも、これ実はこの間の上がったに行った翌々日っていうことでね、体力的に厳しいものもあります。早めに行ってさっさと写真を撮って消えるつもりだったんですが、職場のてっちゃんであるソルトリバー君に、おいおい旧辰馬川橋梁って知ってるかいとこう自慢げに話したところですね、それよりも日野原駅の給水塔知ってますかと逆に質問されて、まあ逆襲を食らってしまったっていうのがあるんですけども、そこでちょっとね、ググってみたところ、これがなかなかの歴史があって、しかもこの辰馬川橋梁からはそんなに遠くないということが分かりました。じゃあここもプラスして行こうということに相なりました。でも問題は中央高速道の料金なんです。 30% 安くなるあの例の二輪車割り、あれね平日はダメなんですね。調べてみたらちょっとショックって感じでした。そこで町から小淵沢インターまで片道が3060円なんですが、どうやって安く行くべえかと思ったところ、深夜割を使うと2140円で済む。 ていうことにはなるんですね。まあでも深夜割っていうのは行きだけでしょ。まあ変な話、普通に走っちゃうと往復で6120円もしちゃうっていうことがあって、片道が深夜割でも5200円。さあどうしようと思ったところ、二輪車限定プランがないのかなと思ったらありましたよ。首都圏東名中央道コースバイド2日間ってやつ、これがですね、なんと3900円なんです。片道が先ほども言いました通り3060円ですんでね、ほぼ元が取れちゃう計算になりました。早速申し込みを始めました。ところがです、これ申し込みするのにですね、ETC2 の機器番号がわからないといけないんですね。V ストロームに250に乗り換えての初の割引ということでね。どこにあるんだ。シートを開けてキョロキョロキョロキョロ探しまして、なんとか登録できたんですけど、ほんと一苦労しました。ということで、おかげさまで前日に持ち込みができましたので、小渕さんのインターまで一気に行くことにいたしました。しかし、この時点で私、苦労が、やらかしていたことに気づいておりません。それは小海線の始発時刻、第231回の方でも6時40分前後と言っておりますが、調べた時刻表の時間はなんと、またね、明石は後ほどということにしましょう。さて当日なんですけど、蒸し暑い朝なると、最近出発の時はね、朝ごはんを食べずに出発できるようになりました。この辺も年齢でしょうか。前はね、朝ごはんを絶対食べないとダメだったんですけども、その分ゆっくりね、寝ることができますけども。さて、ということで、4時過ぎに家を出ます。まあ、2時間あれば到着できると言ってもね、なんとかなるであろうということで、4時過ぎに調布インターへ向けて出発です。調布インター入りますと、相変わらずの、まだ朝のラッシュの前ですんでね、一応空いておりました。気持ちよく V ストローム飛ばしていきますが、100キロになると、前々回か、だいぶ前でも言いましたけど、ちょっとエンジンうるさいんですね。この辺250の厳しいところでしょうか。ということで、メーター読みですが、95キロをキープで走ります。この辺は、そんなにうるさくないんでね、たかが5キロ、10キロなんですが。朝は渋滞もないから、本当にいいですね。大概、国立のところでね、ダメなんですよ。府中国立インターのところね、下っていくと右手にですね、ヤクルトの研究所が見えるところなんです。なぜかあそこね、何もないんですけど、渋滞するんですよね。まあ、そのところ、渋滞もなく、どんどん進むことができました。相模湖、大月、勝沼と、最近車では来ているところを通過。久しぶりに甲府まで行きました。本当に甲府まで来るのって久しぶりだなと思ったんです。まあ、ハンター株になっちゃいましたんでね、高速乗ることもなかったですし、まあ、それに、車で出かけるって言っても、勝沼のいちご狩り、あとはね、ふもとっぱるに行くのがせいぜいでしたんで、なかなか勝沼の先まで行くっていうことはなかったんですが、久しぶりに甲府を通過です。やがて、ニラ崎を通過すると、道路の脇には帝京第三高校の看板が、これね、なぜか高速の脇のところにね、パッと出るんですよ。いつもこの看板で思い出すんですが、帝京第三高校ってどこにあるのか。実は、後ほど、ここだったのってとこにあったんですが、それはまたその時にちょっとお話ししましょう。無事、6時少し過ぎです。小渕沢インターに到着です。まず一番最初に向かうのが、小海線の大カーブ。これね、後ろに南アルプスの山々が控えているところ、大きく右にぐーっと小海線が回っていくんでね、なかなかの撮影ポイントなんです。というものの、この大カーブの場所、ちょっとうる覚えだったんで、右往左往しましたが、ハッピードリンクショップの裏を抜けていけば、なんとか到着できるということが分かって、ドキドキしながら行きました。久しぶりにね、狭いわ、ダートだわ、っていうような感じだったんでね、ちょっとドキドキだったんですが。さて、ということで、6時15分過ぎに到着です。やれやれ、まだ30分はあるなー、ということでね、持ってきたドリンクをごく、そして持参した小渕沢駅の小海線の時刻表を見た、その時です。なんと、始発電車は6時11分でした。なんと4分前に。うわぁ。 この間の吾妻線のやらかした時は5分前でしたが、まあ吾妻線はね時刻表を見ないで行ったから仕方ないんですが、今回はその失敗があったんで時刻表をプリントアウトしていたんですけども、なぜか頭の中には6時40何分っていうのが頭に残っちゃっててね、大失敗です。しかもです、この後は7時45分まで電車来ません。1時間半以上、うわどうしようっていうことになってしまいました。もうこの後ね本音を言いました。仕方ないっていうことで旧辰馬川橋梁を先にいたしました。ところがです、旧辰馬川橋梁というとヤフーナビが検索できないんです。辰馬川キャンプ場っていうのがね出てきたんですね。まあ確かあの辺キャンプ場もあるような雰囲気だったなというふうに思いまして、目的地にセット、そしてさっきのハッピードリンクショップを出て県道11号に入ります。久保の交差点を左へって言うんですね。いやいや左へ行ったら駅の方へ行っちゃうぜ。辰馬川橋梁は確か右、小淵沢より先だよっていうのが頭にあったもんですから、おやということでナビに反抗して右折をしてちょっと脇へ。どうもこの辰川キャンプ場は違うようですということで、しょうがない Google ナビに切り替えることと相成りました。 Google ナビあんまり好きじゃないんですけどね。さてこれで県道17号線七里岩ラインでいいのかな、七つの里の岩と書くんですが七里岩ラインでよろしいんでしょうか。この道をどんどん進むことといたしました。朝早いですからね、車もなくスムーズ、時速は1キロで進んでいきます。10分ほど軽く道を進んでいくと坂道を登ったところに高架橋が見えてきました。おお、これが新鮮だな、中央線の新鮮だなということで、右を見るとありましたよ、目的地が。交差点を右に曲がってカーブ、やがて見えてまいりました。見事なレンガ造りの橋脚、そして赤サビだらけながらも見事なボルチモアトラス橋なんてね、いかにも知ってるように今言いましたね。はい、分かっておりませんがどれがボルチモアトラスなんだろうねっていうところがあるんですけどね、いやしかしこれはいいぞ、確かにいいっていう感じでした。ミッケさんがおすすめしてくれるだけあって、この配線感がたまらなくグーいいなっていう感じです。とはいうものの、県道がね、これ、橋の下でカーブしているものですから、V ストロームと橋とのツーショット撮るのが非常に難しい。なんとか一枚に綺麗に撮ることができましたが、もうちょっとねーっていう感じでした。築堤を見ると、階段らしきものがあるんですね。どうやら前は登れたんでしょうけども、今は登ってしまうと非常にやばい炎上案件になりそうなんで遠慮しました。こんな時ドローンが欲しいですね。テレビ局でよくやってるじゃないですか。ねえ、ドローンでシューンって上行ってね、写真パシパシパシって撮ってね、やりたかったんだけど、ドローンってでも、あの辺だったらどうだったんですかね。免許ってよくわかってないんで、この辺ちょっと勉強しましょうかね。ドローンもね。うん、無線士の免許は持ってるんで、なんとかなんのかなというような気がしてるんですけどもね。ちょっとドローン研究してみましょうか。ちょっと話はずれましたね。旧のね、辰馬川橋梁と、新しい中央本線の新線のコンクリートでできている橋をね、こう並べて撮りたいところなんですよ。当然そうなるじゃないですか、心情的にね。ところが残念ながらですね、この古い方を手前に撮るっていう場所がないんですね。やっぱりこう昔の土木技術で作ったところですから、まあ、極力山と山の間が狭いところを取ってるじゃないですか。っていうことは交通にあまり便がいいわけではないのでね。ところが新線の方はね、もうコンクリートでドッカーンって作っちゃいますから、見晴らしのいいというと変ですが思いっきりできますよね。ということでちょっと新線側から旧線側を通るっていう風になって迷っちゃいました。とはいえ7時8分の暑さ号を撮るのを待たなきゃいけないということでね、何度かパチパチと撮ってみましたけども、どうもやっぱり新鮮の方がな、ね、コンクリートの方が主役になってしまいまして、ちょっと残念でございました。 とはいえ、7時8分発のあずさ2号でしょうかね。あれも話題になりましたよね。あずさ2号という歌はね、8時新宿発のあずさ2号でって。まあ、下り電車なのになぜか2号だったんですね。ダイヤ改正で、その後、あずさ2号はね、上り電車になっちゃったもんですから、8時ちょうどのあずさ2号は消えてしまったんですけどもね、新宿から出ていることは。ですから、あれは上りだったんで、もしかしたらあずさ2号だったんでしょうか。ね、その辺はちょっとその辺ですが。で、今度こそはということでね、小渕さんの大カーブに戻ることと相成りました。先ほどもお話をいたしました。県道17号、茅野、北斗、韮崎線ですね。これに走っていきましょう。帰り道はね、車がありましたんで、そんなには出せませんでしたが、それでもスムーズに G-SHOCK。で、再び、ハッピードリンクショップの裏を通って撮影中です。今度こそ、まだまだ時間がありましたんで、構図をちょっと考えて、パチッ。雲が邪魔だな、なんとかならんかというふうになりましたけども。すると私より年配の方が反対側の道路から入ってきました。おはようございますと声をかけていただきました。またね、声かけられるのは得意なようですが、こちらの方は非常に高そうなカメラ、そして望遠レンズをお持ちでした。やっぱり好きな方は違いますね。さて、そろそろ時間です。カンカンカンカンという踏切の音、 JR 独特の制御で遠くからカンカンずーっと鳴っている制御のおかげでカメラを構える余裕ができるのはいいんですが、さあ来ましたよと思ったんですが、雲が残念です。とはいえもパッチリ、まあ正確には iPhone のバーストでババババババババババだったんですけどもね、思ったより列車が小さくて失敗だったかもしれませんけども、まあしょうがないですかね。なかなかいい写真つうものは1回では撮れないものです。ましてや天気次第ですからね。先ほどのおじさんもどうでしたって言ったら、やっぱり雲がねということで、2人して仕方ないですねということで相成りました。この後ちょっとおじさんとお話したところね、なんと東京は三鷹市から来てるということが分かりまして、思わず、ああ私隣の吉祥寺ですよなんてね、お得意の嘘を言いましただって私の住所言ったって通じないんでね、吉祥寺っていうのは一番いいんで、まあ得意の嘘なんですが、でこれでね、いよいよ写真も撮れましたんで、朝ごはんを食べにっていうことです。ピッケさんからのお知らせですと富士見駅だったんですが、残念ながらそちらの駅のね、駅そばの方は開店する時刻が10時ということで、とてもとても待っていられませんのでね、小渕さんの駅の方へ行こうということになりました。さーてということで U ターンしたら、なんとずるっとマイタイヤがと思いましたら、250の軽さ、右足をふんと踏ん張って助かりました。でも思わずドキがムネムネという感じでした。古いですね。これ前の650だったら完全にこけてたパターンですね。さて、小渕さんは駅の方、思ったよりも距離があってびっくりしたんですが、先ほどの県道で久保の交差点を左折ということでね、ちょこちょこと回っていくんですが、なんとか到着です。丸政そば店なんですが、小渕沢駅は8時から営業開始ということで、バッチリなタイミング、2人目でした。まあ、実は2階の改札前だということがね、思わずにてっきり1階にあると思って、ね、うろうろしてたのは内緒なんですけどもね。厨房の方は山賊そばにビッケさんおすすめの馬肉のトッピング。はて、山賊そばとはなんじゃねと思われませんか。これ山賊っていうとね、大体皆さんもピンと来られる方もいらっしゃるかと思うんですが、山賊揚げですね。要は鶏の味付け唐揚げなんです。なんで山賊なのか、なんでも鶏を揚げるから、山賊が持ち物全部を取り上げる、要はかっさらうわけでしょ。そっから取り上げるから山賊になっているようですね。これどうも日本全国でそのようなお話ですね。大概山賊揚げっていうと鶏の唐揚げですもんね。で、この後それ私の注文の後は3人目のお客さんが木そばでっていうふうに頼んでいました。店員さんも木そばでいいんですねって再確認。木そば、木そばってあの黄色いそばって書くんです。木そば、なんだそりゃと思って調べたら、なんとそばでもうどんでもなくラーメンの麺でした。なあ、どんな味なんでしょう。 姫路駅の駅そばも確かラーメンの麺でしたよね。でもあれは結婚25周年で行った時なんで、もう7年も前。うわ、すっかり忘れております。ということは今度は木そばで丸まさチャレンジのようですね。さてカウンターの方なんですが、4人もいれば満席なのに、コロナのね感染対策ということもあってより狭くなってる。しかもそこに配達された品物がね置きっぱなしになってるもんですから、とってもとっても2人目でもこれは食べるの大変だぞっていうような状況だったんで、隣の待合室に逃げていました。すると電車が到着したようです。高校生がわしゃわしゃと降りていきます。でもね、みんないい子でね、比較的静かに降りてきました。近くに小淵沢高校でもあるのかななんての気にしていたんですけどね、帰宅後にちょっと調べたんですが、なんと先ほどの高校生、どうやら帝京第三高校の生徒さんのようでした。帝京第三高校、まさかの小淵沢の駅からあっという間のところにありました。その前を通ってたんですよ。看板が出てなかったね。交差点はね、確か県営のなんとか住宅というようなね看板だったんですよ。ああ、こんなところに住宅があるんだ程度にしか思わなかったんですけど、思わず通過してしまいました。かなり朝早かったんでね、校門の前でパチッと記念写真を撮ってくればよかったです。さて、いよいよ山賊そば&馬肉のトッピングが出来上がりました。いただくことといたしましょう。まずくは山賊さんをパク。いい味付け、これだけでもいいわ。味が濃い、ちょっとしょっぱくってちょっと胡椒が効いてるって言ったらいいのかな。こう味付けのね唐揚げなんですけどね、うまいっていう感じです。お肉も柔らかくてね、パサパサしてません。これは美味しいです。たまらんっていう感じです。次は馬肉のトッピング。これ馬肉って言わなきゃわからないなっていうような感じです。まあもっとも私なんかそうそう馬肉を食べるわけではありませんからね。ということでまずはパク。こちらも醤油のちょっとした味付け、歯ごたえは少々残ります。これなんでしょう、肉を甘辛く煮た感じ。肉は肉でもこれうまって言わなきゃわからないです。ではということでおつゆをずる。これはこれは甘じょっぱくて美味しい。最後にそばをずるずるずる。そばもうまし。いやーいいですね。こうやってゆっくり食べてると時間がかかっちゃいますんで、がっついて食べることといたしましょう。そばと馬肉を一緒に食べる。そうするとまた口の中でしょ、甘じょっぱさとつゆの甘じょっぱさがシューッときて、いいハーモニー、美味しい。山賊さんは山賊さんでおつゆにつけて少ししみしみの状態にしてパク。これも美味しい、ご飯欲しいって感じです。こりゃたまらんっていう状態です。流れる汗も拭かずにずるずるパクパク、ずるずるパクパク、あっという間に完食してしまいましたね。えこの辺でちょっと古いですが、もう一丁いくっていう感じだったんですけども、それでは食べ過ぎでしょうということでやめましたけども、食べた方が良かったかなっていうような感じです。もう一杯食べたくなるっていう味なんですよ。伝わりましたかね。さてお腹いっぱいもなりましたんでね、次はソルトリバー君おすすめの日の春駅に向けて駅前の道路をスタートです。駅前のロータリーにはなぜか馬のモニュメントがありますんでね、私の職場の伊賀伊賀君のためにちょっと馬のモニュメントを撮りましたが、あれさえあれば多分今度のレースも当たるよという感じがしますが、山梨中央銀行を見て、おお、そういえば山梨中央銀行のあの支店の女の子は可愛かったが、今頃どうしてるんだろうななんていうような気がいたしますが、そのことはどうでもいいですね。ちょっと分かりづらい交差点を右に曲がってインター白川ラインというところだそうです。この道をまっすぐ行きますと、今度は生涯学習センター前というところで県道17号に戻ります。先ほどちょっと分かりづらい交差点って言いましたけどもね、本当ナビがなかったらやばかったですね。まっすぐ行ってとんでもない方へ行くところでしたけども、まあ、最終的には遠回りして同じ道には戻れたんでしょうけども、先ほどの言いました県道17号七里岩ラインでいいんでしょうか、こちらの方は気持ちよく進めます。 もう通勤時間帯に入ってんだろうなと思ったんですけども、よくよく考えたらもう8時過ぎてたんで、通勤の車もなく、ただね、自動車教習所の車が前にいてのんびり走ることとなってしまいました。結構ね、マツダの CX-5 が煽っていたんですよ。この県道17号7里岩ラインですけどもね、時々狭いところはあるものの、気持ちよく走れる回送路なんで、教習車も速度を上げすぎないように、上げすぎないようにとね、慎重に走っているところなのに、その CX-5 がね、随分煽ったりして、おいおいお前何やってんだよなと思いながらもね、私後ろをついていきましたけど、ダメですよね、気持ちはわかります。途中北東高校の看板が左手にあって矢印がついてました。北東高校、あれなんか聞いたことがあるな、なんだっけな、なんていうような気がいたしましたけども、後で気づくんですけども、それはその時。やがて、中央線をくぐった後と思ったら、十字路でまた中央線にへばりつくように走ったり、峠があって下りのヘアピンカーブがあったり、右に左にとカーブで本当に楽しいです。スピードの方もね、適度に下道の速度ということで、やがてここは都会かというような高架橋で再び中央線をまたぐと、今度は180度変わって地味な日野原駅に到着です。あの高架橋とこの駅舎、違和感とってもありありでした。とはいえ、ちょうど下り電車が止まっていましたんでね、しめしめと道路脇に V ソロも止めて、センタースタンドでスタンディング。そうするとちょうどね、線路脇のフェンスから先ほどソルトリバー君が紹介してくれた旧のね、レンガで作られた給水塔と下り電車がバッチリです。やがて出発のブザーが鳴りました。お、これはということで、ビデオ撮影スタートです。よしよし、来たよ来たよ、目の前さ、さあいいね、うーん、よし、あ、車掌さん女の子だ、後ろ姿をということで、ヤホーを U ターンしたら、そこにはなんと電柱が、やっちゃいましたね。周りの確認不足でした。時々やっちゃうんですよ。来たー、ここだーっつってね、その場で撮ってね。で、電車が発車するじゃないですか。で、それをこう追いかけてって、ターンしたら電柱っていうのはね、本当に残念でした。きっと、あの車掌様の女の子は、おいおっさん、そこ電柱あるぜと思ってたでしょうね。まあ残念なことでした。ちなみにこの日野原駅なんですが、中央本線が韮崎から富士見駅まで開通した際に開業した駅だったそうです。当時は韮崎駅と富士見駅との間に、この日野原と小淵沢しか設けてられなかったそうですよ。七里岩の急勾配の途中にある駅で、かつては蒸気機関車の給水をする駅だったということで、ですからその給水塔が残ってたわけですね。1964年といいますから、昭和39年に上諏訪までが電化されて、このさっきの給水塔のね、役目は終わったそうだったんですが、実はこの日野原駅で、これがね、事件があったんですよ。これちょっと面白いんでお話をしたいんですけどね、この日野原駅ができる前から、この土地にはね、信玄公畑掛け松ね、信玄公の旗をこうかける松という古い松の木があったそうです。貝の一本松とも呼ばれてね、まあ実際は17世紀中頃からのものであったんで、武田信玄が旗をかけて休息したっていう伝承もあってね、名所、ね、名物ということで大切に扱われてたらしいんですね。1896年、明治29年に中央本線のルートが決められて、ここにね、線路が通ることが内定したんですって。のこの線路はね、松をね、こう遮るようにして通ることになってたんで、この辺り一帯の地主さんでね、松の所有者であった方がね、鉄道員に松を下げて線路通しなさいよっつったんですけど、これが断られちゃったと。で、1904年に線路は開通ね、駅が開業したんですね。給水塔、先ほども言いましたけど、峠がある急勾配に備えて給水駅として役割を持ってて、長時間この駅に停車してたっていうことでね、そのことも相まって機関車の場合で松が弱ってって、1914年大正3年12月に枯れちゃったそうです。で、この地主さん、鉄道員に損害を賠償するように申し入れてるんですが、拒否されたと。まあそりゃそうですね。とはいうものの、この地主さん一生懸命ねやったんですね。 結局最終的には鉄道員が賠償金1500円ではないもの72円をこの地主さんに支払うことで事件は解決したんですけど、国の力がね強い当時だってすごい画期的な判決ですよね。駅前広場に石碑があったんですけど、この事件を記念したものということでこの石碑もバッチリと取ってきましたけどもね。こういうのってでもよくありますよね。当時はね機関車から出る煤煙でとか、煤煙だけじゃないね、火の粉とかでね。まあでも珍しいですよね。当時大正ですから国の方が強いですからね、ミーニーの力なんて弱い時に。ということはよっぽどこれ賠償を認めるような条件が揃っていたんでしょうね。鉄道好きの話しそうじゃないか、関係ないかで時計を見て、ふと気づいたんです。もしかして10時の小海線が折り返しになる列車が到着するんじゃねえかと調べたところ、あと10分後ということです。速攻で戻ってもギリギリ失敗でしたね。最初から大カーブに戻っていれば、もしかしたら雲が取れたね、いい天気の列車が取れたかもしれませんでしたが、でもそれをやっていたらこの駅での電車とのツーショットは取れませんでした。どっちを取りましょうかっていうような感じでしたけど、ここまで来たらもう帰ることとしましょう。で帰りはですね、小淵沢のインターまで戻ろうかとも思ったんですが、さすがにそこまで戻るのもっていうことがあって、帰りはね、須玉のインターチェンジから帰ることといたしました。で須玉の入り口に向けて進んでいくと、あれもしかしてここってアニメのスーパーカブの舞台だったところじゃなかったっていう風になったんです。そう気づきました。さっきの北斗高校の看板もその記憶だったんですね。気づいた時にはすでに時遅しでした。さっきの日野原駅もアニメに出ていたようなんですね。もっともそれが舞台となっているところは、私が走った県道ではなく国道20号なので少し離れていたようなんですが、スーパーカブの聖地巡礼にもう一回来るようですかね。でもスーパーカブの巡礼のためにはハンターカブで来るようでしょう。ハンターでここまで来るの結構あるよっていうような気がしましたけども、まあその時はちょっとした後悔がありましたけどもね、半分疲れていたっていうのもあって諦めましたけども、やっぱり行くようでしょうかね。でこの日は高速をこのまま走って帰りました。途中眠気に負けてアイスを食べて少し休憩したんですが、そうは言っても全然変わらずの地獄でしたけども、思ったよりね早く帰ることができましたんで、仕事に、差し支えはなくてよかったですけども、まあ先ほども言いましたけども、今度は木そばを食べに行ってスーパーカブの聖地巡礼でも行くようですかね。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて今回ね、分かりました V ストローブの長所と短所について短いながらもちょっとお話をしましょう。とは言っても黒学的なので、今まで分かりきっていることばかりかもしれませんが、実際に乗り回しての感想というところを少しお話をさせていただきましょう。まず長所1、燃費ですね。まあ鬼燃費だった関越道、あそこはね44キロは別として、今回344キロ走ってました。で、燃費の方はリッター32キロメーター読みですけど、これは特筆すべきっていうような気がいたしますね。もっとも80キロから90キロっていう速度で走っていましたんでね、まあそのぐらいは走ってくんねえと困るなっていうのがありますが、これから私もねお給料が年々減っていきます。そのうち年金暮らしとなることを考えると、この燃費は非常に助かりますね。あとで、ね、スピードが80キロ前後だとそんなにうるさく感じません。エンジンの音がね、ですから80キロ前後で走るのはいいのかもしれません。だいたい6500回転以下で走るのがいいのかなというような感じがいたしますね。まあこの辺はもういろんな記事でも出てますね。やっぱり下道ツアーラーっていう風に出るのもわんか分かるような気がいたします。 あと3つ目はシートがですね、650に比べて細いです。長さは当然ですわね。でもね、これお尻痛くなりませんでしたね。この辺はやっぱり優秀なんでしょうか。ただお尻もね、カイカイにもならなかったんで、うん、やっぱり V ストロームのシートっていうのは250でも650でもいいシートなのかもしれません。ですからこれシートにね、ゲルザブとか入れないで済むということを考えると非常にいいですね。あと足つき、これね、微妙にいいですね。まあダウンサイジングしてますから650からね、余計に感じるっていうのはあるんですが、今まではこうなんとなくステップが当たる、足を下ろすとね、ステップが当たるような気がして、ちょっとずらしてたっていうような気がするんですが、今スッと下ろすことができます。非常にね、これ足つきがいいですね。うん、これもいいとこですね。続いてスクリーンですね。あれほんと小さいじゃないですか。あんな小さいのにっていう感じがするんですけども、高速走ってみたところ、風が当たらないですね。疲労感が少なくて済みました。まあコンピューター解析の結果なんでしょうけどもね、これは非常にいいですね。体力温存ができました。ですからロングスクリーンにわざわざ変えないでいいかなというような気がしています。あとですね、雨に濡れないっていうことでしょうか。まあ、この間あの群馬の帰りはゲリラ豪雨に近かったんでびっしょりだったんですけども、今回ちょっと雨に降られたんですね、高速走ってる時に。それでもね、本当雨に濡れるっていうような感じはしませんでした。まあ濡れることはそれは濡れるんですけど、650の時とほぼね同じぐらいな感じでしょうか。やっぱりいいですね。この辺スクリーンが小さいんですが、しっかり計算されているっていうことがいいです。あとは下道キング、そうですね、先ほども言いましたけど、空いている県道でしたけども、で走っている時はですね、本当にスムーズです。上り下りに右にカーブに左にカーブとくねくね満載、非常に楽しいですね。650もヨーロッパではアルペンマスターと呼ばれていましたけども、250も日本アルプスマスターというような感じでしょうか。いいですね。続いてあとセンタースタンド、これありがたいですね。整備面ではないですけども、先ほど言いました撮影するのには助かりました。おいおいって感じですね。あとライト、丸目一等ですね。でも思ったより明るいですね。まあこれはハンターが暗すぎてなのかもしれませんけども、だいたいこのトーンは長所ということでしょうか。うん、まあ一つ目が鬼燃費で、二つ目が80前後だったらそんなうるさいくない、6500円ぐらいだとね。あと三つ目がシートがいい、腰が痛くない。四つ目が足つきが微妙にいいと、ステップは邪魔になる。5つ目はスクリーンが小さいけど風が当たらない。6つ目が雨に濡れないっていうことで、これもね、スクリーンがあんな感じですけど雨に濡れないということと、あとセンタースタンドで7つ目。8つ目がライトが1つだけど思ったより明るい。まあ、このぐらいが感想で長所でしょうか。続いて短所。エンジン、やっぱり非力です。さっきは80キロぐらいだとうるさくないですよって言いましたけどもね、6500点回転ぐらいだとね、100キロでね、約7500から8000ってところなんです。ねえ、うるさいです。必死に走ってますよ、状態です。当然燃費もね、メーター読みなんですけど、5キロほど下がって28キロぐらいまで落ちてきました。V スト650の時は120で走るとやっぱり28ぐらいのリッターになったんですね。28キロぐらいで、100キロぐらいでいくと105とか100ぐらいでいくと30キロ台まで戻るっていうことなんで、まあそのぐらいでしょうかね。うん、そうやって考えると今まで100キロでずっと走ってたところを今度は80キロで、追い越しで120のところを100キロでっていうような感じになるのかもしれません。まあこれは非力つても250ですからね、仕方ないかもしれませんけども、ただね、荷物満載のキャンプツーリングで80キロっていうのはかなりの我慢走行になりそうですね。大丈夫かな。はい、続いて2つ目、バー式なんですよ、タコメーター。これ見づらいです。もう少し、ほんとあともうね、 1センチ、上下1センチずつぐらいね、なんとかならないですかね。見づらかったです。あんまり良くない、これは良くないな、うん、あの辺ちょっと工夫をしてほしいって言っても、もう多分ね工夫もしないでしょう。ちょっとここ見づらいところですね。特に夜走ってる時なんかとか、あと白馬の時間はちょっと見づらくて厳しいかもしれません。続いてタイヤが滑りやすい、まあこれ3つ目ですね。先ほど言いましたけど、大カーブで撮影して U ターンしたんです。確かに砂利が浮いてたんですけども、この砂利でっていう感じで、滑ってしまいました。まあタイヤ自体が細いっていうのもあるんで仕方ないんですが、ちょっとタイヤが役不足かなというような感じがいたしましたね。650ではこの辺ありえなかったということです。続いてが、1つ2つ3つ4つ目、直進安定性、やっぱり650に比べると劣りますね。タイヤが細いっていうのもあるからかもしれませんけども、この辺安定性を求めるとどうしても速度は下げないといけないですね。で5つ目、これはずっと言っていくことです。ノアセレンさんがね、ヘルメットホルダー、これ欲しいところでございます。これ残念なところでしたね。で6つ目、外気温計がないんですわ。気温計が650の時はあったんでね、あ今このぐらいかってね、ありました。京都で40度って出た時にはやべえなこれと思いましたけども、まあちょっと外気温計欲しいですけども、まあお値段とかしょうがないのかな。で、7つ目、これがね意外です。ニュートラのギアの時なんですけどね、ゼロが表示されちゃうんですよ。要するに、1、0、2、3ってなるんですね。これ見づらいですね。やっぱ 1N2 にしてほしかったですね。まあこの辺もコストの問題でしょうがなかったのかもしれないんですけども、ちょっとこの辺は仕方ないかなということで諦めるしかないんですが、この辺見づらい短所として挙げさせてもらいましょうか。短所としてはエンジンが響き、バー式のタコメーターがちょっと見づらい、タイヤが滑りやすい、直進安定性は劣るよと、あとヘルメットホルダーがないよと、で外気温計もついてないで、7つが N ギアが0だと。7つ、こっちも7つ短所出ちゃいましたね。まあこんな感じでいかがでしょうか。実際に乗ってみてね、の感触でございます。高速は本当にまあ分かっていたことなんですけども、80、85で走っているのが一番いいかもしれません。そうなるとちょっとロングツーリングに行くにはきついかなっていうところはありますけどもね、まあ、今度高速を降りた後が楽なんでいいのかなというような気ます。北海道のあのキャンプ場の名前すら忘れましたけど、こけましたしね、ああいうことも多分ないで済むであろうというような気がしておりますのでね、高速を降りた後はもう本当下道キングなんで、これはいいかなというような気がします。まあそこプラスマイナスゼロですかね。まあそんな感じ、黒学は感じた V ストローム250のね長所と短所ということなんですが、こんな感じでいいんですか。すいません、あんまりうまく喋れませんでしたけどもね、だいたいこんな感じです。ちょっと参考にしていただければと思います。さて第233回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。マイケー一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などはね、 V トークラジオのブログ http://vstok650.cisa.net にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。どんなメールでも結構でございます。お題のメールもお待ちしてますよ。ぜひね、よろしくお願いしたいと思います。アドレスの方です。 vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームの方はブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も vtok で検索していただければ、青字に vtok のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。糖質万歳キャンプの方ね、まだまだあと1ヶ月、この放送が流れる頃には本当に1ヶ月になるのかな、 というような状況と相なりますね。ぜひねご参加お待ちしております。なぎさ園の方でね行いますのでね、こちらの方もツイピタの方で出しておきます。また出すようかな、ちょっと改めて、ご紹介の方のツイッターで、ちょっとしたいと思います。ぜひねご参加いただければと思います。なぎさ園ということで関東から離れますけども、ぜひ逆にね中部関西からの参加もお待ちしてますよ。では今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。第233回バイケー一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。